TBS Podcast。
どうもエレコミックヤツイです。
エレコミック夢立ちです。
片桐仁です。
エレコミックの決日、はい、これがもう3月最後の、ね、ポッドキャストということになりますね。
はい、はい、もう来週から1年目2年目に入って
2年目ですね、はいはい、
丸1年だからポッドキャストを復活しても丸1年
と、はい、そうです、はい、ありがとうございます。
申し訳ない、今日でこれ終わりということになりまして
そうなんですよね、ちょっとびっくりですけども、
まあ終わりではないんですけど、はい、今まで
残ってるんですけど、ね、
ポッドキャスト自体は、はい、新録というか、またこれはこれで違う番組という感じでやっておりましたが、
そうね、
1年間それで一応やって、
はい、
ちょっと区切りの
今日で、そうね、1年、2年目に、
この形は一旦終わって、
なるほど、
来月からは本編を、は
い、なるほど、
そのまま聞けるように、
ああ、まあまあでもアーカイブとしてね、して残りますからね、まあ、
ポッドキャストって大体そういう番組が多いんですけど、
まあ、多いんですけどね、
まあそっちに集中して、
はい、本編をね
しっかりやろう
と聞いてもらおうということですね、
はい、ことにね、はい、しました。
まあでもいろいろとねポッドキャストもいいコーナーがね、
そうですよね、もったいないんですけどね、
だからそこら辺もですね、またこれ違う形での、
そうなんですよ、
やり方でやっていくということなんで、
はい、
これちょっと楽しみ、
ポッドキャストはポッドキャストでこれ、まあ、続いてはいくんです、うん、はい、でまあこれからも楽しんでいただければと思うんですけど、
はい、
だからラジオで聞いてラジコでも聞けて、
はい、聞けるね、
で、うん、
幅が広がったってことですね、ま
あ、ポッドキャストでもずっと聞けるようになるという意味ではすごいね、
うん、まあ、そう
残りますからね、ポッドキャストはずっとね、
そうです、
はい、
はい、
何気にやり方の15年やってきて初なんですよ、本編がこういうアーカイブとして残るのは、
そっか、
だからそれはそれでいいなと思いますので、
うん、
ぜひ、はい、楽しんでいただければ、
はい、
また別にそれで決まったわけじゃなくて一旦それでやってみて、
うんうん、
なんかこう、
まあどうだろうか
ね、時間があると、
うん、
余力があるとか、まあ、もっとどうしても喋りたいみたいなのがあったら、う
ん、まあ、また撮る
かもしれない、おまけで撮ればいいの、うん、
なるほどね、
で、うん、まあ暫定的だとはいえ、
はい、
本編が流れるという、
そういう形、
それはそれでね、
はい、
いいと思いますので、
まだ今回が、まあ、一応1年目の区切りという、
はい、
節目ということでございます、
このスタイルとしては今日が最後になりますのでね、
はい、
ただまあポッドキャストは続くので、
はい、
勘違いなされ
ずに、ね、ぜひ登録
チャンネルなくなるわけじゃないですか、
あるわけではないです、はい、ちゃんと毎週月曜日に配信がありますので、
お願いします、
こちら楽しんでいただければと思いますよ、
はいはい、
では、コーナー行きましょうか、
はい、
俺のランキング、
いいですよねこれもね、
自分や身の回りの勝手なランキングを送ってもらう、これ好き
なかったですねメールね、
そうだね、
はい、これも、この度一旦終了ということ
なん
ですね、はい、ラジオネームはボラが来てても心は西、
はい、
筋肉マンに出てくる実在する技ランキング、
ああ、うん、まああるだろうね、うんうん、
実在するんだね、
そうだね、うん、だからもう
作ってないという意味だよ、
本当はもう俺らは筋肉マンの中だけだと思ってるけ
ど
本当はやるっていうことだよね、
あれじゃない、ベアクロじゃない、
ベアクロ、
四次元殺法だよね、
四次元殺法
あれは絶対ある、ね、普通にできるでしょ、うん、口から飲み込んで、
そうブラックホールの中に入れちゃう、う
ん、それのことね、
うん、ホワイトホールで出てくるや
つ、ああそう、
宇宙からね、
できるわけ
ね、うん、おならでね、
あれじゃない、真っ二つに切ってラーメンにして食うやつじゃない、
あそれはアニメ版の筋肉マンの、
知らない、
ラーメンマンがブロッケンマンが、
ね、詳しすぎるんだよ二人
やった時
毒切りかな、
毒切り、毒切りあるね、確かにね、
まあじゃあまずは3位ですね、レッグラリアート、
ああ、モンゴルマンね、
モンゴルマン、
モンゴルマンが我が物顔でやっていましたから、
いやいいじゃない、
木村健吾さんが、
おお、
うん、
あ先なんだ、
稲妻レグラリアードと稲妻のついた膝のサポーターで繰り出すものがあります、
どっちが先だろうね、
もともとは今では熊みたいに太っちゃった前田明が足でラリアットをやろうと開発したのが、
なるほど、それでそのままでレグラリアート、
フライングニールキックと勝手に名付けられたらしいです、
あそうなんだ、
でも高さが必要だもんね、ちょっとね足でやるには、
なるほどね、まずは最初はこれだったので、前田明さんだった
の、ね、なるほど、
に筋肉バスター、
なかなか大変だよあれ、
持ち上げるやつでしょ、
頑張んないとかかる方もね、
うん、あれでも本当にやばいやつだよね、
あれでも、うん、やっぱ
体相当柔らかくないと
ダメージやっぱすごいのかな、
もともとはメキシコのレスラー、
うん、
マティマティコが、
マティマティコ
使用した、
知らないな
ラ・マティマティコという技、
あるんだ、
それをベースに作られたってこと、
そういうこと
じゃないとされているが、
ああ
なるほどね、
作者は違うと言っているので、
違うのかよ
これまで。
あ、なんだ
でも同じ形で同じようにやるんだろうね。でも作者は違うと、たまたま被っちゃったのかな。
そうなんだ。
頭は首固定するの難しいよね。アシュラバスターみたいに手がないからさ。
マティマティ
コ。そうよ。だってやっぱ人間としてからね、初めて片桐さんはそういう超人技をね、
中学の時ね、
そう、数々受けてきた
わけだから。俺筋肉マスター体柔らかいから別に大丈夫だったけど、
これは絶対かけられてるよじゃん。
かけられてる。
1位パロスペシャル。
パロスペシャルかけられた。正座しなきゃいけない。正座。
かける方じゃないの？
かけられる
方。かける方じゃない。オーズマンの方じゃないの？
かけられる方よ。正座しろって言われるんだから。
でもあれが実在すると
実在すんの？本当に正座しないといけないんだよ。
そうだよあれ、
うん、かけられた人が言ってん
だ。そうだよ。
正座したらもう、そもそも、うん、これが実在すると知ってほしくて作ったランキングです。
なるほど、
うん、ウォーズマンのそれはいわばリバースパロスペシャルで、
リバース、
本来はお互い背中を向ける状態で、相手の腰にまたがって両腕をグッと決める関節技。
乗っかるんだね。あ、なるほど、まあ、それはありそうだよ、ね、
乗っかってる方が後ろ向いてってことね。
これはでも幻とされて、昔の写真とゴリラーマンの作中でしか見たことがない。
そうなんだ。
パロスペシャルって名前ではない。
ないんじゃないそれは、やっぱし、でもやっぱ どれが一番技としてはきつかったの？
え、パロスペシャル超痛いよ。
あ、パロスペシャルやっぱ強いんだ、
ね、それはもう分かんない方に。
あと筋肉ドライバーをとにかく腕を踏まれるっていう。二の腕踏まれるからめちゃくちゃ痛いよそれ。
筋肉バスターはされてないでしょ？
筋肉バスターされた。
担がれるの？
担がれる。だから軽かった、ガリガリでちっちゃかったからね。
すごいよね、だからほぼバッファローマンだよね、いろんな技を受けてるからね。
バッファローマン、
バッファロー、髪型もバッファローマンだしね。
筋肉ドライバーは腕を踏まれるのが痛いってことね。
そうです。
いや、
あれ違う、
首じゃないの、首とかが。
だって空中からできるわけない。
決まった瞬間だけやる
の。腕踏まれるんだ。
痛い
っ
つって。それはもう筋肉バスターではないんだけどね。
筋肉ドライバー
ね。ドライバー。腕踏まれなんだ
けど。そんなかけられてる超人いないよ、本当に。
ケツミネーム、ノーフレンドさんですね。今回、プロフィールが気になった、女性用風俗、女性用風俗セラピスト、ね、ベスト3ですね。
こういうの来る風俗系ね。
女性用の風俗セラピスト。
女性用で
だから男性と
か、ね、男性なんだろうかね。
第3位、トムさん。
あ、やっぱそうなんか。
この方は、エアリーラブ。というお店に在籍していて、ね、東京、神奈川、千葉、埼玉であれば会うことが可能。
来てくれるんだ、
ね、
何が気になったかというと、プロフィールの誰に似てると言われるという欄に染谷翔太、ベッキーと回答しているところです。タイプが違いすぎているし、まあ、写真にぼかしが入っていて、どんな見た目なのかが非常に想像しづらいと思いました。
狙ってんだね、
そういうのもね。
第2位、SOUSHI 宗氏さん。
宗氏、
この方は大阪秘密基地というお店に在籍していて、関西圏をメインに会うことができます。何が気になったかというと、プロフィールの子供の頃の夢はという欄に YouTuber と回答しているところです、この方の年齢が29歳くらい、29歳です。子供の頃となると20年前くらいになります。
まあね、
これはもう堂々と嘘をついていて素敵でした。
まあ、ね、中学ぐらいまでね、高校ぐらいまで子供って言っちゃえば、
そうね、
でもないね、 YouTuber
ない
か、29だったら
まだないか、
11年前ないよねきっとね。
第1位、くんにおじさん。
だよ、すごい直球じゃねえかよ。
くんにおじさん、
はい、その方は AV 男優のシミケンさんがプロデュースするスイートスポットというお店に在籍していて、新宿近辺南関東の主要都市で会うことができます、名前がぶっ飛んでいるのが気になった点ですが、それだけではありません、ぼかしは入っているんですが、見た目が米粒社協の折島一平さんに似ている気がします。
あの感じか。
なるほど。
さらにお店のコメントが2021第13回全日本くんに選手権優勝。
どう決めんだよそれ。どう決める。
そうだよね、だって女の人も違ったら分かんない、
ね、去年のチャンピオンって
ことね。
無限くんにの世界へようこそ、とても興味を惹かれるものでした。
その鬼滅っぽいこと言ってくるんだね。
僕は男なのでこういったお店は行けませんが、ケツビリスナーの方で好奇心がある方はぜひ会ってみてください、
どうなんだろうな。
国内さん一番気になる、確かに ね。チャンピオンだし。
チャンピオン
だ。
筋肉マンってのもいたけど。
いたから。筋肉マンってね。
筋肉マンさんがやってんじゃない
ですか。そうだ、もしかしたらね。そっか。ああ、そこのね。
大会のね。大会を。会長だ、筋肉マン。
どうやればいいんだろう
な。無限筋肉だから。
いや、それはなかなかしんどいんじゃない
ね。実際女性とかじゃないよね、きっとね。なんか。
エア？
エア
エア筋肉。
気持ち悪い。
いや、まあ、そうじゃん。なんか、小的にはやっぱそんぐらいな。
そうだよね。どんどん破っていくみたいな。
ああ、ベロの力が強いとか。
強いと。嫌でしょ、バカでしょ、だって
バカみたい、
瓦割りみたいな、
はいはい、
くんに割りみたいな、
いや強いのダメでしょ
いや強さもある、強さもあるという
か、だからね、まあ、強さ
柔らかさと強さ両方みたいな、
強さができるから弱く
もできる、一枚も破らない選手権とか、あ、すっごい破れやすいやつを、
障子とかね、
あ、そっちもあるね、
ジェラマイとか
本当に、
あ、一枚
下先だけでちょちょちょって
、びしょびしょにして、
うん、強さと柔らかさを両方競うのかな、う
ん、まあ繊細さとね、力強さと、うん、いや、ちょっと大会が気になる、
そうだね、
うん、
めっちゃ猫好きさんですね、
うん、
先日の本放送で、うん、片桐さんがご自身の作品に精子をかけているという話があった
の、かかっちゃうの、
うん、
命を入れるために、
ね、大学生にあった場合かかっちゃう場合があるっていう、
それにちなんでこんなランキングです、
うん、なんだ、
写生にまつわる現代アート作品ベスト3、
あ、やっぱあるね、
第3位村上隆、マイ・ロンサム・カーボーイ、
はいはい、
まあまあ有名なな、
世界的な現代アーティスト、うん、村上隆さんの初期の代表作、うん、スーパーサイヤ人のような髪型をした少年の、等身大フィギュアを模した彫刻なのですが、うんうんうん、
ね、
少年は全裸でおちんちんを握っており、うん、おちんちんの先からまるでカーボーイの縄のような勢いよく精液が飛び出しているという作品、
うんうんうん、
この作品は過去にオークションで約17億円で落札されています。
そんなになったんだ、上がって
ったんです、あれ、
はあ、すごいね、
あれで駆け上りましたね、
これは有名すぎるので第3位です。
ボーメさんが言及してますからね、海洋堂の、
さあ第2位、相田誠美少女
あ、これも、ね、
あ、
先週片桐さんも名前を挙げていた有名アーティスト、
うん、
壁に美少女という大きな文字を貼り、作者がそれを置かずにオナニーする様子を収めた映像作品です、うん、これは美少女という概念だけで射精はできるかというコンセプトの作品、
はあ、面白い、
相田さんは最終的には射精しましたが、
うん、
ギリギリのところではもう女体を思い浮かべてしまったそうです。
まあなあ、
真面目
字だもんな、
美少女だけでは
確かに難しいね、
うん、
難しいわ、
女体を出てしまったと、
そりゃ出ちゃうだろうね、
第1位ビト・アコンチ、
うん、
シード・ベッド、
う
ん、
ほう
ほう、体を張ったパフォーマンスで知られるようになったビト・アコンチという作家の初期作品の代表作、1972年にニューヨークのギャラリーで発表した作品、上げ底にしたギャラリーの床下に身を潜めた作家が頭上を歩く人々の気配を置かずにオナニーをするという作品です。
すごい、
さらに床の上を歩く観客は作家の喘ぎ声をスピーカーを通し大音量で聞くという状況を作り出した。これは普段は作品を見せる側の鑑賞者が作品に見られることになるという見る側と見られる側を逆転させることを狙った作品、作家は3週間の間毎日8時間オナニーをし続けたそうです。
どうかなっちゃうよ。
ビト・アコンチは2017年に亡くなりました。
あら残念。
晩年は建築やランドスケープデザインで知られ、
マジのやつもやってんの、
渋谷マークシティのエントランスデザインも手掛けています。
へえ。
そんな人の初期作品があまりにも衝撃的 だ、
ね、
衝撃的だったので堂々の第1位となりました。
若い時だからこそって感じなのかな。
ギャラリーも嫌だろうな、そんなのな、
ね、
あとから、ね、いろいろ
見られる
作品も
書いてあるんですけど、ね、すごい、
すごいす、
結構な広さあるね。
何にもないところにビト・アコンチがすごい横たわってるだけですね、
う
ん、
でもここの中に来ると見られちゃう、
音が聞こえてね、
音がね、
うん、
聞こえて、いや面白いわ、
コンセプトがブームだったんでしょうね、
うん、
そうだね、う
ん、いや素晴らしいランキングでしたね。
じゃあ最後、
はい、50年前、これはも
うラストですよ、俺のランキング、
はい、
蕎麦山パスタです、
はい、
僕の身近にある都市伝説ランキング、
うん、お身近にある
、3位スカートおじさん、
スカートおじさん、
幼少の頃近所に女装したおじさんがいると噂がありました。
うん、
ある日親の車に乗り信号待ちをしているとポツンと田んぼの中に立つ家に目を奪われました。大きな窓が障子に貼られていたんですが、大きな窓が障子に、遮られていたんですが、うん、光の関係で影絵のようにはっきりと男性の姿が映りました。
うん、
まあ、アルミエだと心の中で笑ったのですが、次の瞬間おじさんがズボンとパンツを脱ぎ、チンチンっぽい影が映ったかと思うと、そのままスカートを履きました。
うん、
女装という意味も言葉もわからない当時、衝撃的でした。
うん、
それは何なの、見せようとしてるの、たまたまだよね、
見えちゃってるな、ね、うん、自宅で着替えてるわけだから
ね。なんだこれ、
スカートの下何も履いてないのかな。
そう
か、ちょっと見て
る、それはもう女装じゃないんじゃない。
そうだよね、
そうだね、まあまあでも分かんないね、
チラ見できるチンコを見せるみたいな、
チラ見できるチンコって何、
スカートでね、どうなのかな、
チンチラ、
チンチラを、うん、
犯罪性がなければね、そうなのいいんですけど。第2位、唐揚げくん、うん、大学生ゼミに入ったばかりの時、
うん、
先輩たちと新刊コンパがあって、そこで唐揚げくんと呼ばれている先輩を
唐揚げくん先輩、
はい、の存在を聞かされました。
あ、何が年で、
唐揚げくんは学内のコンビニの唐揚げ棒を毎日買い食いして、
うん、まあいいじゃん、
学食では唐揚げ定食を、
ああ、
まあ、当たり前、
ああ、そういうこと、
休日は家で唐揚げを作って食べるもの一日3食唐揚げ生活です。
いいじゃない、
まあね、
しかし新刊には出席しておらず、
うん、
理由を聞くと食べ過ぎで入院し、
あら、
生死をさまよっているということで、
いいことマジで、
その後退院した唐揚げくんと追い込んで初めて会いました。
ああ、もうそんな
に、やっとお会いできたと嬉しくなって、うん、唐揚げ食べましょうよとビュッフェに誘ったんですが、
うん、
僕医者からもう唐揚げ止められてるんだ
よ。いやい
や、年で悲しそうな顔。
事実じゃん。
唐揚げ食って
る。唐揚げマジ食ってる。先輩じゃん。医者から止められちゃったんだ
よ。だって体壊してんだから。
そうなんだよ。
何の年伝説でもないよ、
これ。なんだよこれ、唐揚げくん。
唐揚げって体壊すのね。
しかも食ってねえし。
鶏肉だよ。
目の前で。
油とかが。
そっか。
なんじゃない？
食いすぎちゃうとね。
3食はね。
胃とか内臓痛めちゃった
んだね。それも何でも3食ずっと食ってたらダメでしょ。
そうよ。偏っちゃうね。
第1位、逆向き男。
うん、
つい最近、夜に人通りの少ない道を車でコンビニに向かって、いる途中の出来事です。
うん、
こんな時間に人歩いてんなと思って、
うん、
交差点に差し掛かるところでその人とすれ違い、違和感に気づきました。大きなリュックを背負っていた姿が後ろから見えたので、
うん、
コンビニ方向に歩いていると思いきや、
うん、
後ろ向きでコンビニ方向から遠ざかるように歩いていたのです。
後ろ歩きね。
あ、
すれ違った後信号で止まり、身を乗り出して確認してみると、逆向き男は、うん、ニコッと爽やかに笑って器用に後ろ向きで歩いていきました。以前に友人が近所に逆向きで歩いている男を何度も目撃し、
うん、
君が悪かったと相談されていたのを思い出してちょっとしました。
うん、
逆向き男、
ね、どうなんだろうね、
突然ですって言うけど実際に見てるんだ ね全部ね、
いる、
近所の、
そう、
自分の近所にあった
として変わり者というかね、
うん、
なんだろうね、そういうアーティストなのかな、後ろ向きで歩くって。
なんか楽しくなっちゃったのかな、それで話しかけられたり見られたりするのが、う
ん
う
ん
う
ん、やっぱ一番は唐揚げくんだったな、うん、唐揚げくんすごいな、
先輩だ、
先輩だ、
普通に大食いの先輩だ、
追い込まで会えなかったんだから、
ね、そうね、大食いの先輩でもないよね、壊しちゃってるからね、
うん、そう、うん、できなかったんだ大食い
ということで皆様ありがとうございました、
ありがとうございました、
ね、さあ続いてはこちらのコーナー行きましょう、
俺の尖り飯、う
ん、あ、これもね、
うん、
盛り上げてくれました、
ね、まだそんなやってない
からね、すいませんけどね、
あ、
まあ、あれですよね、みんないろんな食べ方を
送
ってくれてくれましたので、
はい、
紹介しましょう、うん、ラジオネームクソ野郎は地獄行け、自分は昔少しの間ですが公園で寝たり車で暮らしていたプチホームレス期間があるんですが、
うん
うん、
その期間生きるために食っていたレシピを紹介させていただきます
生きるために、
うんうん、金がないのに意地でも働かないと決めていた自分は、
すご
い
勝ってんな、
精肉店兼八百屋をやっている森本さんのところに行って廃棄する大量のキャベツの葉と、
うん、
牛脂をタダでもらっていました。それプラス昔バイトをしていたパン屋で毎日大量に捨てている食パンの耳を、
まあまあね、
元同僚にもらい、
うん、いいね、
それで食いつないでい
ました。
すげえ。
車の中にあるガスコンロに火をかけ、フライパンを熱し、
うん、
そこに牛脂、
うん、
ちぎったキャベツの葉っぱ、
うん、
食パンの耳を放り込んで炒めます、
うんうんうん、
最後はスティックシュガー1本を入れて出来上がり、
甘く
す、甘くす、
美味しくありませんが、
美味しくない、
食えないものではありません。
なんでスティックシュガー入れた、
日によって醤油、カレーパウダーと味変をしながら生き延びていました。 もう二度と食べたくないですが、自分の青春の味であります。
いや食べたら思い出すだろうね、
一応炭水化物と野菜もあるし、まあ、あるけどね、油もある、タンパク質がないか、
うん、まあまあ、ね、そこは難しいけど、ね、まあ、食いつないでどんぐらいか分かんないけど ね、片やこれで片や唐揚げくんだもんな。
そうだな、いろんな食生活
本当だよ、
もう尖ってる
よ、唐揚げくんも尖ってるよ。
ポッドキャストネームりんちゃん、うん、毎週オランダから、オランダだったっけ、ね、うん、楽しく拝聴してます。
ありがとうございます。
オランダでは普通なんですが、はあ、私がこいつはまさに尖ってると思った飯を紹介します、
はい、
うん、寿司です。
寿司、
寿司、オランダの寿司、ね、オランダ版、
いちご大福寿司、
米と合わねえ、まあ、まあ、いちご大福ってお餅だけどな、
うん、
メロン寿司、
ま
あ、これはデザート的な位置づけ、
なるほど、うん、
この2つはね、シャリの上にいちごやメロンが乗っています。
酢飯なのかな、
私が尖ってるなと感じるのはマンゴー寿司です。
まあ、まあ、メロンがありゃな。
なぜ尖ってるかというと、こいつだけはデザートのポジションではないのです。いちご大福寿司やメロン寿司は店によっては見かけないんですが、うん、マンゴー寿司は必ず見かけます。
必ず人気だ。
そうだよ。
握りではなく細巻きにマンゴーが入っていて、醤油をつけていただきます。
あ、そう。
これはとっても美味しいです。
美味しいんだ。で、あんま甘くないマンゴーかな。
熟していればいるほどサーモンのような食感がします。
熟してんの。
へえ。
じゃあサーモン食べればいいじゃんと思われるかもしれませんが、うん、こちらでは生魚があまり人気ではありません。
あ、まあ、ね、
寿司なのに。
魚嫌いでも寿司を味わいたい。そのために開発されたのがマンゴー寿司だと考えています。
なるほどね。
美味しいかもマンゴー寿司、
ね。そんな人気なんだ、ね。
普通のもあるんだよね、きっと寿司だもんね。
まあ、あるでしょうね。
醤油つけたら確かにうまいのかも、う
ん。マンゴーね、酢飯で巻いて。細巻きだもんね、うん、海苔もついてて、
そうね、
ケツビネーム黒ぶっちゃん、
うん、黒ぶっちゃん
かっこ黒ぶちメガネ、
うん、まあだろうね、うん、
こんにちはということで、以前俺のランキングに読んでいただいてめちゃくちゃ嬉しかった。
いやいや、ありがとうござい
ます、ね、とがり飯を送ります、うん、俺のとがり飯はサワガニの焼き、サワガニの焼きです。
食べるとこある、サワガニって。
そんなサワガニ焼きじゃないの、サワガニの焼き、うんうん、
サワガニの焼き、
サワガニ焼きでいいんじゃないの、うん、なんで脳入れたんだ。保育園時代、
うん、そんな前かよ。
イナゴやメダカ、あ、山で取った見たことのない身などをいろいろ食べてましたが、
すごいな、
田舎の子供たちはこんなのたくさん食べたことあるだろうなと思ったので、サワガニの焼きを紹介します。
なんか独特の言い回しだな、うん、
超自然派の保育園にいた自分は、うん、そのまま超自然保育園の学童に引き続き通っていました、うん、学童に上がってもおやつが野菜スティック系だった
ので、最悪だ、
ね、
当時高学年だった M 君、かっこめっちゃ怖いに、腹減りすぎて遊び焼酎できんわ、お前とお前、もう川でサワガニ取ってこいと言われ、友達のひろし君と近くの川に取りに行くことになりました。普段からよく川でカニを取っていた僕たちはすぐに5、6匹取ってきて、
ああ、いいじゃん、
M 君に取ってきたよと献上しました。すると M 君は砂場の近くで焚き火を始めており、
すげえな、小学生だろ、
すげえ
な、鉄のバケツを火で温めていました。もうここにカニ入れろというのね。
超自然系学童で、
ね、カニを入れ15分ほど炒めると、
う
ん、カニが動かなくなりました。
M
君がおい食べるぞというので、
ああ、
こいつマジかと思いながらむちゃくちゃ怖いので従うことに、まさかのひろし君が丸ごとパクッと食べたので、
まあまあ、カニはカニ、
僕も嫌でしたが丸ごと行きました。
うん、どうなの、
うん、とにかくまずい、
あ、まずいんだ、
殻とハサミが口の中で暴れ刺さるし、
うん、
洗わず焼いて食べたせいで基本泥の味、
泥ね、
カニ味噌もずっと苦い。何よりあのサワガニが口の中にいると思うだけで泣きそう。
危ないね、危ないよ。
これ以降サワガニを食べることはなくなりましたが、
そうか、
こんなすっごい食感と味なのに何も言わずに食べてる俺って尖ってるなと思ったので送りました。
なるほどね。
ちなみに M 君は
そうだよ、そうだよ、
お腹に卵が入ったメスのサワガニを美味しそうにバリバリ食べていました。
すげえな。
ドン引きです。
かっこいい。
以上が俺のとがり飯です。
すげえな。
どこだよその幼稚園、保育園、学園、ね。
やっぱでも言い出しっぺはめっちゃ
好きなんだ。好物だね。
好物だろ。でも
初めてやってんの。洗ったりとかね、泥抜きとかね、しないとな。
しないと、まあ。そういう知恵もないしね。
そうだな。
いやでも後輩がいるからかっこつけてたんじゃない、まずかったんじゃない、
ね、まあまずいかそりゃな、
うん、焼いただけなんだもん。
そうだな、味付けないからね、ということで皆様ありがとうございました。さあそれでは、ポッドキャストをね、人気にしてくださいましたこちらのコーナーも行きましょう。
私一回死んだのかもしれません。
これ漫画の話のコーナーね。
あれこれ最後、
れ最後れこれ最後ですか。
いつの間にか終わった。
そうですね、あの
そうですか、
ちょっと前にもう終わってました。
一回終わってて一回復活してまた終わっちゃったんです
、ね、すぐ死んじゃったね。
大体一時の三四郎の話をしてたん
です。そうですね、まあね、まあ、柔道部の方ですね、
まあでも
一時代はね、気づき
ました。一旦ですからね、
はい、
日常生活で巻き起こる不思議な体験談を募集しているということで、はい、これまでも珠玉のエピソードをまとめた書籍がたくさん発売中、
ねはい、
著者の富岡さんが島田秀平のね、また号泣の、
ね、
元じゃないか、
今ね、もう復活しました、
ね、島田秀平 YouTube チャンネルに出演して、実は怪談ファンにどんどん広まっている状況です。
すごい、ね、全部富岡さん、
そうです
よ、今週も新たな体験談が届いてますので、うん、紹介しましょう、
はい、
ラジオネーム朝方カサス、
うん、
あったんだね、
ね、
うん、常連です。
土曜日がまだ半ドンだった小学生時代、
半ドン
ありました。僕には現代科学では解き明かせないような不思議体験があります、
うん、
お昼過ぎに学校から帰宅するとテレビでは女の60分や、
うん、
吉本新喜劇など魅力的な番組がやっています。その日は定期的にやっている素人参加型のボーリング大会を放送される日で、
うん、
僕たち仲良し3人組は絶対見合うな、
好きなんだねボーリング、
学校を後にしてことを今でもよく覚えています、
うん、
今回の放送はカップル大会ということで、
あ
素人のカップルが3組参加していました、
うん、
恋が進むにつれ白熱するスコアにドキドキしていると、
うんうん、
僕は目を疑うような光景を目撃しました。
ほう、
左レーンの彼氏が、
うん、
彼女の背後に回り込み、彼女の柔らかそうなセーターをまくり上げたのです。カメラの前で露出するおっぱい、ブラジャーをつけていなかったのか、ブラジャーごとまくり上げたのか分かりませんが、
あ、なるほどね、出ちゃったのね。
人生で初めて見た素人者のおっぱいに僕は思考は停止しました、
うんうん、びっくりするね。
月曜日学校についてそうそう興奮気味にボーリング大会の話をすると、
うん、
友人2人は口裏を合わせたように、
うん、
そんな場面なかったよと言うんです。
へ、
僕はあの時おっぱいが満たすぎて死んでいたかもしれない。
いやいや、死んだってことはないと思うけど。
な
んだろうな。
いや、あるわけないよね。
まあね。確かにね。
なんでそんなものが見たってこうなったんだろう。不思議な話だね。確かに。
カップルがやるわけないもんね。
まあ、ね、
意味がわからない
し、うん。昼間だしね。
ブリーンって
ね、そんな。
本当に見たの？
まあ、たもう見たんですよって言ってると思うけど、記憶でも。
不思議だねこれ、
何かと混同したの
か、まあ、そうだよねと思うしかないね、こっちはね、向こうももうすっごい覚えてんだもんね、はっきりとね。
そうだろうね、
そのセーターの感じとかはね、
難しいね、
そんなことある、
うん、
いや、ありえないよね、
うん、まあおっぱいが出る、ね、番組はあったけどね、
生放送だったって
、いや昼の番組だ
った ら、ね、なかなかないかも、ね、
うん、昔でもないでしょ、
ないよ、意味わかんない、
不思議な体験だね、脳で勝手に書き換わったのかな、
誰かがね、ちょっと同じのを見てた人が現れれば
うん、いないからね、
ね、同世代で、
うん、
俺も見ましたっていう人がいればね、
すごいな、この方変わってますね、うん、皆さんこんばんはということで、はい、毎週家族で聞いています。
大丈夫ですか
家族で聞きます、
大丈夫ですか、
現在38歳、
うん、
ヨッピー2号、
はい、
うん、家族というのは上下
ことだよね、
ちょっと分かんないですね、うん、これは10年をまたいで、うん、私と兄が体験した不思議な出来事です、
うん
うん、長い割にはこれといったオチもないんですが、
うんうん、
聞いてください、あ、でもリアルだね、うん、それがやっぱり、うん、今から30年前、
お、
8歳か、
うん、
3兄弟の私たちは上の段に兄、真ん中に私、下の段に弟が寝ていました、
うん、
3段ベッド、
うん、
ある晩電気を消し眠りにつこうとしていた時、上の兄が急に、お前静かにしろ、うるさいぞと上から声をかけてきました、
うん、
弟は先に寝ており、眠ろうとしていた私は、
うん、
何にも喋ってないよ、何のことと聞き返すと、
うん、
もうやめろって気持ち悪いとさらに怒っています、
うん、
何のことかと聞き耳を立ててみると、なんとなくなんですが、壁の向こうから ささやくような人の声が聞こえます、
うん、怖い。
最初は今で起きている母の声かなと思ったんですが、うんうん、寝室は2階の角部屋で壁の向こうは外です。隣の家も少し離れている上、北海道の北の果てに近い田舎で、
うん、
こんな時間に外に人がいること自体が異常です、
うん、
しかもその声はだんだん大きくなって、本当に壁のすぐ向こうで話しているようです、
うん、
声は女性のもので、少し高い女性の声に聞こえました、
うん、
何かを言っているのですが、その内容がどうしても分かりません、
うん、
何よりももう恐ろしすぎて兄も私も声が出なくひたすら黙っていました。数分なのか何十分なのかもう分かりませんが、
うん、
そのうち声が聞こえなくなっていつの間にか寝ていました、
うん、
ま
あ、そうか、
そうね、翌日その話を兄にしたんですが、
ほう、
兄がその話を聞くなり、うるさい、もうその話すんなと怒ってしまい全く聞いてくれません。
忘れたかったね。
母にも話しましたが、そんな時間に外では誰もいなかったし、
うん、
下の階もテレビはつけてなかったから、
う
ん、風か何かを聞き間違えたんだよと言われました、まあ
ね、
うん、ただし風も雨もない静かな夜だった、
うん、
このことはその後になってからもすっかり忘れていました。この後はその後何もなかったことからすっかり忘れていました。それから約10年、
10年後、
私が20歳の時のお盆、
うん、
家族で父方の祖父母の家を訪れた際に思い出すことになります。飲み会がお開きになって親戚みんなが眠った後、
うん、
兄と2人残り居間でテレビを見ながら酒を飲んでいたところ、
仲いいね、
開けていた後ろの窓から女性の声が聞こえます。一瞬で10年前の恐怖、
そうだね、
同じ瞬間、
ね、状況でね、
あの時と同じ若い女性の声です。
ああそうなんだ。
この時はひそひそひそひそひそとささやくような声に時折、
うん、
無機質な棒読みのような声で、
うん、
あーあああああ
怖い、
あーと言います。完全に硬直してテレビを
話してるから、ね、そうなるわ。
動けなくなった私たち兄弟でしたが、私はなんとか声を絞り出し小声で兄の背中に、ねえ、これあの時の壁から聞こえたやつだよね、
うん、
より怖いよ
と聞きました。兄は聞こえない俺は知らない、黙ってるとテレビを見ながらじっとしています。
何見てたんだよそれ。
その間も声は続いて、
うん、怖い、うん、
窓から 2,3 メートルあたりから聞こえてきます。
今日は 見れないよね、怖くて、
ただ父の実家は北海道の広大な田んぼのど真ん中にあって、
うん、
誰か人がいるとしたらそれこそその方が恐ろしいような場所です。
なるほど、実際の方がね、
15分ほど固まってしまいましたが、次第に声が聞こえなくなったので意を決して僕は思い切って窓の外を見に行きました、
うん、お
しかしそこは真っ暗な田んぼだけで全く人影などは見当たりません。
8月だね、お盆だからね。
兄はというとさっさと客間の布団に入り何も言わず寝てしまいました
怖くて歯とか磨きいけない。
兄も絶対に聞こえていたと思うんですが、やはり昔のようにこの話をしたがりません。
ぶるっちゃってんだ
幽霊とかお化けとかあんまり好きではない兄なので、思い出したくないのは
そうだろう、ね、
ないのか、もしかしたら何か思い当たることがあるのか。
ああ、そっちね。
なるほど。
もっと見ちゃってるとか、ね、
怖いね、
うん。あれからさらに20年が経った今でも話せずにいます。
そうか。
そしてまたあの声が聞こえてくるんじゃねえかと思う。
そうだね。
うん。怖いね、二人だけで夜一緒になるのが少し怖いです。
なるほど、兄弟揃って夜迎えるとね。
浴衣の皆さん、こういう話って聞いたことありますか。
いや、なかなかないな。
一体何だったの。
場所が違うんでしょ。
本当に不思議な出来事。
時間時期も場所も、
でも絶対兄貴といる時なんだよね。
そ
う
ね、じゃあお兄ちゃんなんかあんの。
いや、なんか
で兄貴が喋りたがらない、
ね、そうなんだ。あ、怖いねこれ。
なんだろうってさ、ね、思うよね普通にね。
思うよ、怖えし、
うん、絶対そんな
子供だったら、2人で見てんだからさ、絶対話すよね。
言うよ。
なんで話したがらないんだろう。なんか兄貴のなんかがあるんだよきっと、
ね、親から聞いたとかじゃない。
でも兄貴にはなんかがあるのに、なんでこの弟まで聞こえるのか、
ね、まあ、そこもね、理由としてはね、
みんな寝ちゃってんでしょ、
うん、
ヨッピー1号がなんかやってんだよ、やっぱヨッピー2号。
知らない、知らないうちに。
でも3号は聞こえてないでしょ
弟ね、
そうね、 確かに
変なね。
いや面白いね。いや
普通に怖い話だ
ね。怖いけどね、うん、別に実害はないんだよね今。
そうだね。
で黙ってたら
そういなくなるんだね。
ただ、うん、1回だけだと思ったら10年後にあったかっていうのが、
ね、10年周期でも20年経っちゃったのか。
20年経ってもなかったんでしょ。
まあそうだね、10年周期ではない。
でも兄と2人っきりになった場合
夜ね、
それをもう避けてる可能性ある、
ね、1回なってみてほしいけどね。
そうだね、検証ね、検証で。
なんで三男は入れないのか、
う
ん、
全然違う場所とかでもなったらすごいね。これまた
またね、
東京とか、
うんうん、旅行行ったりとか、ね、
旅行行ったりとか、うん、とついてきてることになるよねもうね完全に、うん、あ
ということで、まあいいコーナーですね、うん、ということなんでこちらね、まあまあちょっと募集もしたいところではございますけど、うん、ポッドキャストがちょっとね、今回でコーナーは一旦終了ということです、う
ん、でもこのコーナーは
まあどっかでね、
本編でも
まあやると思いますね、はい、
本編でも読めるときには読めます、
うん、はい、ということで宛先は elekt@tbs.co.jp elekt@tbs.co.jp 私一回死んだのかもしれませんのコーナーまでよろしくお願いします。さあそれでは告知の方しておきましょうか。はい、はい、
あ、ないです、大丈夫です。
はい、
はい、
東京 MX 私の芸術劇場、次回は熊谷森和美術館です、
はい、
そして、今日ですね3月28日月曜日22時15分からフジテレビドクターホワイト特別編、まあ、本当の最終回でございます、
はい、
そして、新横浜プリンスホテルで開催中のストロベリーアフタヌーンティーコラボレーションウィズフィアットの一環としてプリンスホテルロビーにて縄文フィアット 500X が3月31日今週の木曜日まで展示されております。よかったら近くの人見に行ってください、
はい、私たちは、川尻啓太、脚本、の、シュガーボーイフィフス大迷惑というのが4月の7日から10日まで本田劇場、14日から17までが池袋オールスポットで行われます。チケットは E+で一般発売中でございます。配信もね日によってはありますのでぜひとも皆さん全世界、で見てください。よろしくお願いいたします。とということで1回ですねこのポッドキャストはコーナーは一旦終了と、うん、私1回死んだのかもしれませんは募集しておりますので本編でやるということでございます。ラジオ本編をこれからは流していきますのでね、聞き逃した方とかで、こちらでも聞けるようになりますのでよろしくお願いいたします。ということで、
はい、
4月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今回は以上です。さようなら。
さようなら。
ありがとうございました。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨子平成毎週金曜日更新。